お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日は仏典童話早く毒矢を抜けをお届けします。
お釈迦様が祇園精舎におられた時、弟子のマールンクヤプトラが深刻な顔をしてやってきました。
お釈迦様、お尋ねしたいことがあります。一生懸命に考えたのですが、どうしても私には答えが出ないのです。どうぞお答えください。
言ってごらんなさい。
今私が生きておりますこの世は、いつまでもあるものでしょうか、それともいつかなくなってしまうものなのでしょうか。また私を取り巻いているこの宇宙は果てがあるのでしょうか、それとも無限に続いているのでしょうか。どうぞお答えくださいませんか。お答えくださらないなら、私は今日限りお釈迦様の弟子であることをやめようと思います。
お釈迦様はさっきよりもさらに優しく微笑みかけて、悩みで顔を暗くしている弟子をじっと見つめられていました。
マールンクヤプトラよ、私はお前にそういうことを教えてやるから弟子になりなさいと言いましたか。お前もまたそういうことを知りたいから私の弟子にしてくれと言いましたか。
いいえ、申しませんでした。
お釈迦様はしばらく目を閉じていらっしゃいましたが、マールンヤクプトラよと話しかけられました。
ある男がいた。ある日のこと、その男が道を歩いていた時、急にあっと声を上げて倒れた。男には一本の矢が突き刺さっていた。誰がどこからいたのかわからなかった。男はしばらくするともだえ苦しみ始めた。肩に刺さったのはきっと毒矢に違いなかった。男の妻はもだえ苦しむ夫の姿を見ておろおろするだけだ。ちょうどそこを通りがかった村の人がその様子を見て、すぐに近くの医者を呼んできてくれた。医者はすぐに肩の矢を抜こうとした。すると男は矢を抜いてはいけないと叫んだのだ。
どうしてですか。
男は医者に向かって苦しみながら言った。これを射た者が何という名前かわからぬうちはこの矢を抜いてはならぬ。背が高いのか低いのかそれもわからぬうちはこの矢を抜いてはならぬと叫び続けるのだった。色は白いのか黒いのか、太っているのかそれとも痩せているのか、村のものか城下のものか、それとも山に住むものか、東から来たのか西から来たのか。
そんなことを言っていると毒が体に回って死んでしまうではありませんか。
男は苦しみながらなおも言った。弓は普通の弓か大きい弓か小さい弓か、それは柘植の木でできているのか桑の木でできているのか、その弓には細工がしてあるのかしてないのか、それらのことがわからぬ間はこの弓を抜いてはならん。やがて男の顔色が変わってきた。毒が体に回ってきたのだ。
そんなことはもうどうでもいいのではありませんか。
男は弱々しい声を振り絞ってなおも言った。弓矢を作った者は誰なのか、どこに住んでいるのだ、矢に塗った毒はどんな種類の毒なのだ。
お釈迦様、その男は死んだのでございますか。
その通りだ。男は肩に突き刺さった矢を抜かせなかったので毒が体中に回って死んでしまった。
矢のことをいろいろ調べるより矢を抜くことが大切だったのに、男はなぜそんなことに気がつかなかったのでしょう。
マールンクヤプトラよ、私がお前に対してできる答えはそういうことなのだ。この世がいつまでもあるものなのか、宇宙には果てがあるものなのか、そのことがわからなければ私の弟子でいられないというのは間違いだったことなのだ。それは今話した男のことでもわかるだろう。そのようなことを追い求めているうちに お前の命は尽きてしまう。私たちの命は限られているのだ。いつ終わるかもしれない。その命の中で人間の本当の苦しみや悩みの解決を求めなければならないのだよ。私がお前の問いに答えないのは、その問いがその本当の苦しみや悩みの解決とは関係がないからだ。
マールン・クヤプトラはお釈迦様の言葉に黙ってうなずいていました。
その通りだった。私は何というつまらないことにこだわっていたのだろう。本当に大切なことを私はどこかへ追いやっていたようだ。
マールン・クヤプトラの顔は明るく輝いたように見えました。その姿を西の山に沈む真っ赤なお日様が包み込んでいました。
仏典堂は早く毒矢を抜けをお届けしました。本願寺ビンゴ教区東会館では毎月11日に条例法座が行われています。詳しくは本願寺ビンゴ教区までお問い合わせください。084-924-5759 084-924-5759 までお問い合わせください。お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。